はようございます。人生相談の精神分析的ラジオ第1198回をお送りします。6月8日日曜日21時26分です。朝ですね、いとも簡単に予約投稿というものをできずに終わってしまったために夜も撮っていると。なんなら今日はですね、100日チャレンジ第11期のキックオフというのをやったために、30分さっき喋ったばっかりで、今日30分単位の喋りがこれで3回目という感じになって、もう一日中喋り通してる感じになっているわけですけれども、まあまあ、相変わらず間の抜けたことをやってるんで、しゃあないなって感じで。これ明日の朝用なんですけど、果たしてうまくいくんだろうかっていうのが、今喋ってて、思ってます。まあこれですね。まあ3ヶ月チャレンジの PR を兼ね、時々今まで繰り返していたように100日チャレンジの告知も兼ね、まあいろんなものを兼ねてですね、全部何でもかんでもポッドキャストにぶっ込んでる割には、聞いていただいてる方が、断続的に2桁の状況というのが、これで大丈夫なのか将来と思わなくはないんですけど、その割にですね、3ヶ月チャレンジは、おかげさまで機を追うごとにビジネスとして一応機能するようになってきておりますんで、まあ、ここはもう一歩頑張るところかなと思いながら、これを撮ったりしているわけですね。ノート書くとかやってもいいのかもなんですけど、まあノート書いてさっきも書こうかなと思ってたんですけどね、やっぱりこうノートを書くとどうなるっていうのがよくわからなくなってきたので、書くとなると結構ね、なんで書くっていうのは難しいんですかね。喋ることに比べると、私にとって書くことはかなり厄介だなっていうのも、さっき書こうとして思ったんで、まあやめました。相変わらず喋ろうと。まあこれだって、今の時代ですね。ごめんなさい。今の時代は、あれですよね。勝手に文字起こしをして、勝手に AI が要約してくれるんで、別に喋っとけば書いてもいるようなもんじゃんって思わなくもないんですけど、まああれ、ちょっとやっぱ書き言葉とは全然違うなとは思うんですけどね。はい。まあそういうわけで、今考えてるのがですね、ナルシシスティックな状態といったものについて考えてます。自己愛という名前やっぱりよろしくなくて、最近本当よろしくないなと思ってるんですよね。まず少なくともナルシシズムに愛がないんで、どういう愛にせよ自己愛と言ってしまったら愛があることになってしまうんで、その中にねないんですよね。だからまあ難しい言葉になってしまうなと思う。でナルシシズムってのはまあ一人芝居ですよね、はっきり言って。なんかこう、赤ちゃんが指をしゃぶりをするっていうのはまさにナルシシスティックな態度だと思うんですよ。つまり、あれおっぱいだと思って思おうとしてっていう感じ。だから、なんかこう、一人芝居って感じなんですよね。自己完結感が強くて、自分で自分を笑わせるみたいな。自分で自分を怒らせるみたいな。それが、ナルシシスティックってことだと思うんですね。で、自覚がなければないほど、例えば赤ちゃんがもし、自分の親指をしゃぶってて、これ本当におっぱいだわって思ったら、ちょっと危ないじゃないですか。つまりこれが外在化なんですけど、我々は、これをしますよね、結構。例えば、そうだな。一生懸命、プレゼンの練習をしていると。で、観客役も自分でやってて、っていう人は多分いっぱいいると思うんですよ。いやーまだもうちょっとだなって観客になったかのように言うわけじゃないですか。例えば録音した自分のを見ながら、あーまあこれもうちょっとだなみたいな。主観が客観化してますよね。つまり外在化ですよね。なんちゅうんだろう。幻の聴衆に向かって喋ってるんだけど、その幻の聴衆って自分じゃないですか。自分が作り出した聴衆じゃないですか。だからやっぱり自分じゃないですか。夢の中で右往左往してること、時とよく似ていると思うんですよね。つまり想像力をたくましくするってのは、特に、自意識過剰な方向に向けて、 想像力をたくましくするときに、我々はナルシシスティックになるんだと思うんですよね。このどこにも自己愛って感じがない感じがするんですけどね。で、この時にですね、私最近思う、てか最近思ったわけじゃ全くないんですけど、時々私がこう母親からの侵入で屈辱感を感じていたみたいなことを言ってるじゃないですか。で、この感じってつまりですね、侵入されたものは屈辱感を感じると私は信じてしまうわけですよ。だから侵入すると相手は屈辱感を感じるであろうというふうに信じているわけですよ。そうすると、例えば私がナルシシスティックな夢を見た場合、誰かに侵入したとき、相手は羞恥の表情を見せるだろうってことになりますよね。話がすごい飛んでるようなんだけど、こうなるはずですよね。現に私は性的にこうなりやすいから、私の性的な刺激っていうのは常に羞恥ってものが絡むわけですよ。つまり、性的な関係ってすごく侵入を伴いやすいじゃないですか、お互いに。で、侵入されるの恥ずかしい。侵入しても恥ずかしい。だから、やたらと恥ずかしがる世界になってしまうわけですよね。侵入して恥ずかしいっていうのは、大体うちの場合は特に、父母の教育によるものが大きいんですよ。むやみに人に侵入するものではないという、そういう特に、長子である、長男である私には、その種の、メッセージが、陰にように語られてきたためですね。人に向かってやたらと侵入的であることを非常に私は恥ずかしく感じるようになって、だから人前で歌を歌ったりもできないんですよ。カラオケ行ったりするのが苦手なのはそういうことになるんです。私にしてみると、私の歌を人に聞かせるっていうのは侵入に相当する行為なんですよ。したがって私自身恥ずかしいってことが起きると。恥ずかしげもなくそういうことをやるやつは恥ずかしいっていう共感性羞恥みたいな話ですけど、そういう概念がうちの特に母には強いところがありましたんで、こういうのってですね、結構余計なお世話で、ちっともそう思わない人も結構いるもんだから、みんながそう思ってるはずだって思うのは、すごくある意味、その人のナルシシズムってものをよく露呈してると思うんですけれども、私はそうなるところが、まあ私はなるべくそこはね、分離するように訓練してできていたりもするんですけどね。で、わーっと今喋ってみましたけど、ここで僕が一番、最近なすべきことが何かって考えると、自分の羞恥心を持ちこたえることだなって思うんですよね。分離してしまわない。外在化とか、行動化とか、身体化とか、そういうことをしないってことなんですよね。もちろん否認もしない。で、そうすると、恥ずかしさってものがこう、残りますよね。こう、自分の心にぐっと圧力をかけてきているように残る。これが力道ってもんだと思うんですよ。なんか力を持ってるんですよ。なんかこれを持ってられないぞみたいな。離せみたいな感じ。手放せみたいな感じ。だけど持つわけですよ。ここで。ぐっと。これがコンテインするとかホールディングするとか持ちこたえると言っている。まあ、包むでも、支えるでも、でもいいんですけど。抱えるだね。抱えるでいいんですけどね。こうぐーっと抱えてる感じになる。やっぱり恥ずかしいんで、例えば身体化で顔を赤くしたりしたくなっちゃうわけですよ。こういうことがだんだん分かってくるんですよね。持ちこたえようとして、初めて。例えば、恥ずかしくて叫び出したくなる。あれも行動化ですよ。あんまり僕は叫び出したくはなりませんけど。で、これが一番、楽になるのが何かっていうと、外在化なんですよね。まあ、ファンザでも見るのが一番手取り早いわけ。だから見たくなるんですよ。これって不思議なことですよね。侵入する側に立つってのはそういうことなんですよ。侵入する側に立てば侵入されることはないわけじゃないですか。で、侵入すると相手はどう反応するかっていうと、私は相手は羞恥を感じると勝手に思っちゃうわけです。なぜなら私は侵入されると羞恥を感じるから。これで二重の投影が起きるわけですよ。侵入したから相手は恥ずかしがる。で、もう一つは、私が侵入するという行為を恥ずかしい行為だと思ってるから、それを投影する。二重に投影することになるわけですよ。ここまで来ると、漫画を見ずに済むんですよ。で、私はそういうことを、3ヶ月チャレンジとか、このポッドキャストを通じて、人に伝えてきてる。これが羞恥と自己愛の関係ばかりではないから、こういうことって。まあ、殴られれば相手は痛がるとか、そういう感じなんだけど、だって痛がらない人だっているかもしれないじゃないですか。だから痛がるというふうに 勝手に想定して相手がいた、私が殴ったから相手が痛がったという空想をするのは自己愛的ですよね。自己完結的だから。結局それは自分で自分を殴ってるようなもんなわけですよ。だから痛がるわけですよ。私は痛がるから。私は痛がるからっていう論法は本当はおかしいわけですよね。本当は。どっかおかしい。本当はどうなるかを想像しちゃいけないんですよね。だって相手がどうなるかを私が事前に理解するわけにいかないからですよ。だからナルシシズムって実にいろんな形を取るわけですよ。すごくマゾキスティックなナルシシズムもあるし、勝手にどこかで私が言ったことが炎上してしまうんじゃないかという、心配するというナルシズムもあるわけですよ。すべてそれは想像の世界。想像して自己完結して、あ、きっと馬鹿にされるからとか、きっと相手はいい。私のことを嫌がるからとかいう理由でしない。完結してしまいますよ。何かをする。そうすると相手はどういう反応を取るかが私には分かっている。手に取るように分かる。それはもう客観である。どう考えても主観なのに、それを客観だというふうに言うってことは決めつけですよね。この種の決めつけが自分の行動を縛ると。そうすると完結してしまうわけですよね。これは幼児の指しゃぶりと基本的に変わらないわけだと思うんですよ。んで、ここで持ちこたえるということをするとどうなるかと。心配だとか、きっと嫌われるに違いないとか、自分の行為は馬鹿にされるとか、笑われるとか、全部それを自分の心の中に留める。外在化せず、身体化せず、行動化しないで、しかも否認もしないと。苦しさというもの、羞恥の苦しさみたいなもの、笑われる苦しみみたいなものを、この胸のなんちゅうの心の中にぐっと置いておくわけですね。それが持ちこたえるという。苦しみをなんて言うんだろう。やっぱ引き受けるとしか言いようがないですね。でも苦しいんですか。で、これは一体何のためにするのか。それをすると何が起きるのか。なんかいいことあるのか。私の場合は、体が健康になるという意味で少しいいことが起きたんだけれども、これが私が3ヶ月チャレンジで私の側の立場としてやれるほとんど唯一のことだろうなと思うんですね。つまり、まあ、逆転移ですけれども相手の方から持ち込まれるものを私がここで持ちこたえると。で、これをすると何が起きるのかなっていうのもね、私にもね、うまいこと説明はできないんですよ。とにかくこう相手の多くの場合は抑うつ感なんですけれども、持ちこたえると。何でもいいんですよ。うまくいきませんということであれば何でもいい。とにかく進展がないと。これを進展がないという状態が投げ込まれてくるわけですね。進展がないですよと。佐々木さん進展ないんですと。佐々木さんが悪いとまでは言わないまでも、結局のところ進展がないというのは誰が悪いにせよ私が悪いと私は思ってしまうじゃないですか。これが投影ですけど、これを持ちこたえると。進展ないなと。で、この方は進展がないから、結局は、いなくなるだろうなと。これって非常に私にとって苦痛なんで、二重に苦痛ですよね。ビジネスが成り立ってない。能力がない。二重に苦痛なわけですよ。これを身体化せず、行動化せず、否認せず。だから、ある面では、まあ、口にしてもいいんですよね。口にしてもいい。つまり私が無能だということなんだなというのを口にしてもいい。これはこれで苦しいんでね。そうすると何が起きるかというと、第一にこの苦しみをですね、持ちこたえるっていうか、こうホールドしたり抱え込むことによって、少なくとも半分は自分の持ち出しですよね。自分が苦しんでもっと有能でありたいとか、まあ、自己への傷つきですよね。なんかもっとこう解釈とかできるといいのかもしんないとか、ブリーフセラピーを勉強した方がいいのかもしんないとか、そういう行動化に走りそうになる自分を持ちこたえるということをやってると、もう半分、少なくとも全部自分が感じることじゃないので、もう半分は投げ込まれたもんだ。いや、つまり私が無能だと思われてるという、相手が思ってることですよね、それは。私と対峙しているその参加者さんが思ってる。結局、サンチャレって役に立たないなと。それを言わないにしても、伝わってくるわけで。で、伝わってきたときに、大事なのは、サンチャレは役に立たないとか、佐々木が有能でないっていうのは、あくまでも表面的な話ですよね。もう一段奥がありますね。もう一段奥は何かというと、 どうすればいいのかという気持ちがありますよね。他に行くってことも考えられるけど、他に行けば、例えば正規の心理臨床を受ければ、話が展開するのかというと、そうとは限らない。そもそも正規の心理臨床に行きたいかというと、そうでもないっていうことが絶対あるじゃないですか。サンチャレに来ていらっしゃるんだから。のみならず、他に誰かに相談すればうまくいくのか、自分がめちゃくちゃ努力すればうまくいくのか、それはわからないですよ、ね。つまり、心の奥底には、どうすりゃいいんだっていうのがあるはずなんですよ。ていうか、それが伝わってきますよ。だから僕、私が、この私の無能力感というものを追って追って追って追っていくとですね、だからフォルティングしないと始まらないんですけど、追っていくと、その方の、どうすればいいのかっていう、ある意味、途方に暮れた感じみたいなものっていうのを、私が実感することになるんですよ。こいつを持ちこたえるんですね。これを抱えるということが、つまり、なんて言うんだろう。責任を共有するって言ったらいいかな。結局、人の人生において、どうすればいいのか、わからないことをどうにかしなければならないのは、結局その人が引っかぶることになるじゃないですか。これを私が、まあ少なくとも何パーセントかにせよ、私も引っかぶるということをすることによって、責任が共有されるんですよ。この体験が大事なんではないかと、最近思うんですよ。自分自身のことを考えていて、いくつか思い当たることがあるわけです。例えばアトピーがそう。結局アトピーの苦しみっていうのは、誰が何と言うと私が引っかぶるんですよ。父は社会派だったから、ステロイド剤の、使いすぎというものがなってないんだと。お前、そういうの文章に書いたらどうだと。文章に書いて世の中に対して反省を促して、なんならありえないけど賠償金まで取れたって、私のアトピーは治んないんですよ。結局、父はいい気なもんなんですよ。こういう怒りも含めて、結局私が引っかぶるしかないわけですよ。で、例えば、大学病院に行ってね、3時間も4時間も待たされてあげく、その父の言うところのステロイド剤の強めのやつをバンバン投与、もらって、しかもなんか血液検査されたら、ダニがいたとか言われて、母が怒り出すということも引っかぶるのは私なわけじゃないですか。こういうことを経験していくうちに、本当に人に向かって自分の苦しみを共有してもらうってことは、実際相当経験として多くはないなってのを痛感しなければならないわけですね。別に周りの人に悪意があるわけじゃないんだけど、これは結構難しいことなんだなってことなんですよね。一人一人はみんなナルシシズムの世界にある面生きてる。父は社会問題だとこれをしたい。母はダニのことなんて言われたくないという気持ちでいっぱいだ。大学の先生は、アトピーなんて治せないんだから、ステロイド剤を投与するより他ない。別にそこに悪意があるわけじゃない。私が何時間待つかと。そんなことは関係ない。その大学病院にいっぱい患者さんが来てるんだからしょうがない。こうしてですね、どこへ行ってもどこへ行ってもですね、必ずしも自分の、苦しみというものはそもそも、まともに受け止められている気すらしなくなっていくっていう経験をするわけですね。で、私がその3桁も4桁も女性に声をかけようとしていたっていう話も同じようなもんですよね。どこに行ってもですね、自分がモテないとか言っても、まあ酒でも飲めよとか、お友達には言われる。時々、女の子の友達が親切な人が話聞いてくれるようでも、事実上1分分も聞いてはもらえないんですよ、そんな話は、ね。で、母にしても無駄だし、父にしても無駄だし、妹と話をしても無駄なんですよ。人はそのような話に興味は持たない。他人の苦しみといったようなものに実質的な興味はほとんど持たない。なぜならば、解決できない悩みというものを共有してみても、解決できないと思われるのがオチだから。そんなことに、加担したくないわけです。別に悪意はない、そこに。だから、実際のところ相談を受けた悩みとか、自分が実際のところ何を望んでるのか分かりもしないっていうことをですね、いくらかでも共有できるという状態まで持っていくのがそもそも大変難しいんですよ、実は。結局、佐々木さんにしてみれば他人事だっていうのは確かですか。だから、どうやってもこうやっても共有できないっていう、でも、いらっしゃってる以上その人を、なんちゅうんだろうな、孤独なままで突き放すだけ。いかないじゃないですかっていうこの気分が どの程度本当らしく自分に、まあ自分と相手の人にですね、どの程度な、なんちゅうのかな、リアリティと言えばいいのか、まあ誠実性っていうしか他にないんですけどね。あまりいい言葉だとは思わないんですけど、嘘ではないですっていうことなんだけど、でも嘘ではなくて意味はないでしょうっていうのがどこまでも付きまとう話なはずなんですよ。つまりそこのところを何とかしようとできるかどうかっていうのがまず第一関門なんだなっていうことですよね。そのためにはどうしても、これがだから世の中で言われているところのそれとは違うのかもしれないけど、精神力道的な精神力道的なルートを使うことによって得る共感なんだと思うんですよ。共感できるかどうか。別に私、同情でも共感でもそこは構わないと思うんですよ。この場合、理解、同情、共感は全て同じような意味になっている。全て自己に起きることですよ。まあ理解は必ずしも自己ではないですけど、共感はおそらく自己だと思うんですよ。目指すわけではないんだけど、結局のところ目指すしかないような。その消去法でそこに行き着くしかないような。まあ、東映ドイツ化でもいいんですけれども、そういった何かなんですよ。なぜならば、共感しても意味がないっていう気持ちを共感しなければならないって感じだからですね。共感されてもしょうがないっていうぐらいのところまで行っている絶望感を共感しようっていう話に近いんで、似たような体験が自分の中にところがあるんですよね。私の場合あるっていうふうに最初私は思ってたけど、そうじゃないんだなって最近思うようになったんですよ。これは誰でもあるはずだと思います。なぜならば、人に理解されなかった気分っていうのは、どんな人でも持っているはずだからなんですよ。必ずしも最近思うんですよ。不幸だけじゃないな。幸福な気持ちすらも人と分かち合ってないっていう部分っていっぱいありまして。だから、アイソレーションなんですよ。孤立してるんですよ、ね。この絶対的孤立感みたいなものが自分が持ってることに気づけばですね、相手の気持ちが分かるっていうのとは違うんだけれども、誰にも分かられないという気持ちは分かるわけです。それは多分、苦しい経験をしたとか絶望的な経験をしたとは限らないってことなんですよ。ものすごく幸せな絶望みたいなのもないわけではないような気がするんですよ、最近は。だから、やっぱり、例えばだから、他人事ってそうじゃないですか。この苦しみがあなたには絶対わからない。それだけあなたは幸せですっていうのは、実になんか寂しい話ですよね。相手が真剣に向かってきて、話してくれているのであれば、特にですね、この苦しみは味わったことのないあなたには決してわかりません。わかろうと本気で思ったら、自分が幸せであるということは寂しいことですよね。そういった寂しさ、隔たりがどこまでも、なんかこう、乗り越えようがないんだって感じ。この感じを、自分はしかし、持ってると。つまり、決してわからないということによって、わかることってあるんですよ。っていうような話なんだと思うんです。これが第一関門に来てると思うんですよね。で、これは、傾聴がないと思うんですよ。重いとか軽いとか、苦しみが本質的だとか、表層的だとか、そういった話ではないと思うんですよ。どこまで行っても個人的な体験は相手には伝わりきらないっていうのに過ぎないわけですから。だから、すくすくっていう話がありましたけど、不自由あまりなく育ってきたからむしろわからないことがあるっていうのが壁になるわけじゃないですか。まあ私は別に不自由なく育ってきたって言い切れるかどうか、これも大変微妙なところではあるんですけれども、そういうふうに言われればそうかもしれないわけですし、いろんな意味がある。いろんな、なんていうのか、側面がそこにはあると思うんですけど、そういったことかな。そういうような、乗り越え難さみたいなものを持ってるわけですね。人はみんな。これを自分が持ってるというふうに気づくことによって、相手の人の、まあ、普通なり、苦悩なり、お悩みなり、ニードなりが、究極的には理解できない。だから、どんなニーズを返しても、ニードには触れきれないっていうのは、満足させきることは、100% の満足を与えるなんてことは、できっこない。グッドイナフっていうのは、 だから私はよく思うんですけれども、残金戦だなって思うんですよ。どこまでもどこまでも近づくってことは、思考していけば、望めばできるのかもしれないけど、交わることだけはできないっていうような感じ。この感じが、なんて言うんですかね。その、まあ、東映同一化ってものの感じではあるし、転移ってものの感じ。転移ってそういうことですよ。現実じゃないわけですから、どこか。転移性恋愛は、非現実なもののように扱わなければいけないんですから、フロイトによると。どう考えてもそうだと思いますし。そのような自然な人工的な設定を作り出したからこそ発生した恋愛感情というものは、つまり本当の恋愛感情じゃないわけじゃないですか。でもそれは本当の恋愛感情なんですよ、感情としては。本当の恋愛感情と感情としてどこにも違いはない。ただ、由来が違うってことですよ。それは恋愛として扱っていい由来を持ってない、正しい、本質的に、ま、本物である恋愛感情ですよ。つまり、どこか本物ではない本物なんですよね。そういうことだと。で、これを可能にするのが唯一のっていうわけじゃないのかもしれないけど、これを可能にする私にできる唯一のことは、頑張って本当に持ちこたえるということなんですよね。行動化しない、身体化しない、手放さない、否認しない、心で抱える。で、これをやることによって、なんていうのかな。完全に分かることはないけれど、分かろうとし続けることはできる。持ちこたえてる間だけ、これが、分かろうとし続ける方向を向き続けることができるんですよ。身体化してしまったら、それはそれで苦しいけど、身体化してしまったら、相手の苦しみが私の身体症状になるだけじゃないですか。だから、消耗するとか疲れるっていう話を私は、なんだろうな、正規の心理師、心理職の方とか、そう、非正規の対人の方、援助職の方とかに、消耗するんじゃないかって言われたとき、消耗するっていうのは、やっぱり、言わんとすることはありますよ。消耗するんじゃない。やっぱり消耗するっていうのは失礼な話だと思うんですよね。消耗するというのは、やっぱり、参加者に失礼だと思うんですよ。お前が消耗するっていうのはナンセンスだろうって感じです。だって私だって例えば、アトピーになってですね、大学病院の先生に行って、体中赤くて、血ところどころ吹いて大変なんですよっていうのを見たと人が、いや、こういうの見ると私辛くなるんだって言われれば、そりゃそうかもしんないけど、なんというのかな。そりゃないでしょうって感じがするじゃないですか。そっちは私の病気にて1ミリも苦しくないはずだっていうところがある。消耗勝手にしてんじゃねえよっていう感じですよね。それと全く変わらないと思うんですよ。心理的な苦しみを伝えられて何回も何回も聞かせれてるから、佐々木が消耗する。そりゃあおかしいでしょうって思うんですよ。それはつまり、結局、消耗してる場合じゃないだろうってことですよ。身体化ってのも同じことだと思うし、まあ、行動化だってある意味同じことです。それだけ、苦しみを、受け止めてるっていう誠実性の表れなのかもしれないけど、苦しいからといって私が例えば泣くとかね、それはおかしいと思うんですよ。いや、元の話であればそういうことも起こるのかもしれないけど、お前が泣いててどうするよっていう話ですよね、やっぱりね。だから、そこは難しいところはあるかもしれないんだけれどもですね。まあ、極力、やっぱり自分は平静でなきゃ変だろうと思うんですよね。まず、一番簡単に言って、解決できれば一番いいわけですよ。そういう意味でも平静でいるのがいいと思うんですよね。つまり、何かうまいことを私がたまたまね、解決策を考えついて、あ、こうやったら解決するんじゃないでしょうか。単純アドバイスであって、心理臨床でも転移でも何でもないんですけど、それがでもベストですよね。うまくいくことが、それでできるんであれば。大体そうはいかないですけど。当事者がとことん考え抜いて、八方塞がりだと言ってるのに、私がいきなりいい解決案が思いつきましたなんて、そんなにうまくはいかないわけですよ。だから、悩むわけですよ。 でも私が悩んでたってしょうがないわけですよ。だから私この消耗するっていうことはナンセンスだろうってやっぱり思うんですよね。まあ、消耗もするかもしれませんけれども、言わんとすることはわかりますけれども、私が消耗してる場合ではないんですよね。つまり、まあ、消耗しないわけですよ。だからこそ身体化とか行動化とか私の消耗とかそういうことが起きるということは、すでにどっかエネルギーがおかしなところに逃げてっちゃってるわけで、全エネルギーを極力無理ですけど、でも理想としてはですよ、全エネルギーを私の心に封じるべきなんですよ。こうした時にのみ初めて何かがちゃんとした方向を向いているということができるんではないか。まあもちろん現実には無理ですよ。それができたらパーフェクトですけど、パーフェクトってことはありえないから、グッドイナフなんですけど、ただ方針としてはそうだよねっていうことですよね。だから、傾聴共感っていうのは、全く方針としては正しいと思うんですよ。方針でしかないんだけれども、傾聴ができますとか、共感できますとか、そうすればうまくいきますとか、そういうことではないと思うんですけれども、でも方針としてはこれしかないなっていう感じがしますよね。だから、心で抱えるというのは、そうしてもらえると相手の人にとっては嬉しいとか、そういう話でもないんですよ。もちろん、そういう感情が、相手の人に湧いて悪いわけではないし、そうであったらいいとも思うんですけれども、私が抱え込むことによって、相手の方にとって救いになるとか、そういうことではないと思うんですよね。ただ、抱え込んで他に逃がさないっていうことぐらいはできないと、これしかある意味確実にできることがないといえばないんで、とことん理解しようと頑張るみたいな話。月井さんの本の表現を借りると、一心不乱に話を聞くってことになる。なんてことはないよねって言われればそうなんですけれども、でもこれが意外とですよ。意外と、私の経験ではですね、滅多に起きないっていう。それだけ我々は、ナルシシスティックに生きてしまうと。で、この次に僕が思うことは、そのように生きることはしかし、私はとても寂しいことだって思うんですよ。だから私はこの仕事が、松木さんは逆説的にこれはバッドジョブ、思わしくない仕事だって言うんですけれども、私はそうは思わないんですよね。これしか我々の孤独を癒す方法はないんじゃないかとむしろ思うんですよね。孤独っていうか寂しさですよ。だってナルシシスティックに生きるってとても寂しいことですよ。赤ちゃんが指をしゃぶっておっぱいを吸っているその自分の気持ちをなんとか、紛らわそうとする、これはとても切実な話じゃないですか。お腹もすくしですね、指からおっぱいは出てこないわけですから寂しい。そういう寂しさを我々は根源的に抱え込みやすい生き物なので、これ一心不乱に話を聞き、共感に至るまでなんとか心にですね持ちこたえるっていうのは、唯一私たちが孤独でなくなるような方法というかルートなのであって、それが仕事になってる自分っていうのは結構幸せなことなんではないかとも思うわけですけどね。